ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、改めましてこんにちは。ナビゲーターの高島佳代子です。そして本日のコメンテーターは京都 NPO センターの久留宮智樹さんです。今日はよろしくお願いします。
はい、京都 NPO センターの久留宮です。どうぞよろしくお願いします。
今日はね、はい、京都にとって非常に大事なお話が出ますよね。
はい、
では皆さん、どうぞご期待ください。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。本日のゲストは NPO 法人京都景観フォーラム理事長の内藤育子さん、そして広報ご担当の村井直也さん、お二人です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。します。
さて、お話を、ね、伺う前に、こう今日の、ね、ゲストを、はい、セレクトというかコーディネートをしてくださいましたコメンテーターの久留宮智樹さんに、ちょっとご紹介をしていただこうかなと思います。はい、わかりました。
私自身非常にお付き合いをさせていただいて、よくさせていただいている団体さんで、京都景観フォーラムさんは、市民が自分たちの街づくりを目指すため、そういう人々人材の育成を目指すということで、活動を日々されております。で、元はといえば京都市未来まちづくり100人会って、NPO センターも関わらせていただいた街づくりのための、イベントといいますか、会議といいますか、そういうもので集まられたメンバーさんが NPO 法人まで、設立されて、今も立派に活動されているということですので、そういう意味では非常に我々としても一押しといいますか、ぜひいろいろお話をいただきたいということで、今回コーディネートさせていただきました。
はい、よろしくお願いいたします。では早速なんですけれども、その景観フォーラム、そして京都市未来まちづくり100人委員会から生まれた、
そうですね、
そのあたりをちょっとご紹介お願いします。
未来まちづくり100人委員会って、だから2008年だったんで10年前ですよね。で、その時にまち、づくりに関心のある市民を、集めて、その時第1期は140人ぐらい集まったんですよ。で、その中で、それぞれみんなが、テーマに思っていることを取り組む。で、自分たちで課題を見つけて、自分たちで解決する、せよという、
そうですね、
調子のいいというか、いつも思うんですけども、そういう委員会で、月に1回、集まって、100人規模でワールドカフェをやったりとかしましたよね。高島さんも、
そうですね、
初めの頃
来てね、はい、第1期生で、
はい、
期生ね、参画させていただいて、はい、もうなかなかね、今までにないスタイルで、
なんか、
課題をね、
あれも土曜日の、午後半日、ヘロヘロになるぐらいなんかね、会議を毎月毎月やってたんですよね。その中で、福祉のことに取り組まれたり、子どものことに取り組まれたりする方たちがおられて、私は、仕事が建築士なんですけども、ちょうどその1年前に京都市の景観政策っていうのが新しい規制になって、とっても日本で一番厳しい規制になって、ちょうど1年ぐらいで、まだ反対する人がすごく多くって、不動産業者とかも、こんなことしたらあなたの家は建て替えられませんよとか、もうマンションは建て替えられなくなるとか、こんなことだともう京都の、経済が、冷え込むとかで、市民もそんな好きな家が建てられへんかったらとか、すごくこう不満もあって、っていうのがあって、そうじゃなくって本当に京都らしい まあ、歴史都市であり観光都市であるっていう、で、まあ、で皆さんも本当はそれぞれ誇りを持って暮らしたはるので、なんかもっと自分たちの町がどういうふうになっていったらいいかなっていうことを自分たちで考えて、上からここは何地域やからこう何にしなさいって言われるんじゃなくって、自分たちでもっと考えていけるようなにならへんかなと思って、景観のことをやりませんかって言って、集まってくれたのが13、14人いて、それで、市民の景観チームっていうのを作ってっていうのが私たちの出発点でした。
ね、すごい。これ本当景観ということがもう常に、ね、京都にとっては大きなテーマであったと思うんですけども、そこにこう市民の目線でもっと自分たちもこうそこをしっかり考えようという活動をされ、そして、村井さんはどういうことで関わられたんですか？
私も役人会、私は4期だったんですけど、全然違うテーマで活動していたんですが、そこで、内藤さんの活動を知りまして、今日ご紹介後でさせていただく、その講座をです、受講させていただいて、で、今は、そういう活動と同時に、NPO のお手伝い、広報の仕事をお手伝いさせていただいております、
京都の景観、その地条例ができて、法的なものができて、皆さん心配しながらも、でもこの活動をもうすでに9年
やってこられて、そうですね、
いかがですか？
そうですね、町は皆さんやっぱり思られて、去年実はその新景観政策になって10年ということで、京都市もいろいろなイベントをして、振り返るような、シンポジウムもやったんですけど、本当に皆さん、街ご覧になってもとても綺麗になっていったなと思うんです。で、各地域でも地域景観づくり協議会っていう制度もできて、自分たちの通りはこんな町にしたい、こんな学区で取り組んでるところとか、通りで取り組んでとかいろいろあるんですけども、それぞれの単位でこの目標をちゃんと持って町を作っていくっていうね、そういう方も動きもこうあちこちで出てきたんで、もっともっとね、それでももっともっと、京都市中がそういう風になっていったらいいなと思って、もっともっともっともっともっと増えてほしいなと。
私も個人的な話ですけど、町を借りてまして、そこでちょっとこう、みんなが集まるような、ね、場を作って、そこはいくつか町屋が並んでるっていうのがすごく魅力だったんですけど、やっぱり少しずつ、ね、変わっていったり、ね、ただこういう歯止めがあるってことは、同じ建物を違う形にするにしても景観に考えないといけないっていうね、
そうですね、
そこにはなってきますよね、
だから、それも基準に合ってたら構わないんじゃないっていうんじゃなくてね、やっぱり隣近所の方ともやっぱり次建て直したらそこにまた住むだとか、そこで商売するっていうね、やっぱそういうコミュニティがあってこその町であり町並みであるので、なんかそのね、法律だけ守ればいいっていうもんじゃないなと
思うよね。
そういうなんか関係づくりがね、できれたらいいなと思って、そういうことを橋渡しできるような人がね、どんどん増えるといいなと思ってです。
その地域地域で持ってらっしゃるこう課題が少し違ったりしますので、そこにその、ね、専門家の方が入ってくださると、
そうですね、やっぱり通りによって、この近くで言えば三条通りなんかは近代建築もあってすごく賑やかだけども、一本北は姉や小路はやっぱりお住まいになってって静かに住めるっていう環境を目指しておられるって、やっぱりそれぞれの目的とか特徴とかね、それから歴史も違うし、そういうところをみんなが自分の町を愛しながらそれを大事にしていくみたいなことがね、大事だと思う
んで、この市民が、ね、参加するっていうところが、やっぱりこう自分の問題として考えるっていう、そこの、そのね、 ところが素晴らしいですよね。
そうですね。だから、まあ、ある種そういう意味で本当にその百人会が目指してた、うんまあ、自分ごとなんですよね、うん、でみんなごとみたいな形で、うん、あの今も京都さん言っておられますけど、うん、市民の方が主導的にというところで活動に参加されてっていうところがやっぱり素晴らしいなというふうには思います、う
んうんねまあ、後半では、さらにねこう深くね、はい、勉強できる講座を組み立ててらっしゃるので、うんはい、そのお話をたっぷりと思うんですけども、はい、ここであのミュージックブレイク、
はい、
今日のゲストセレクトをご紹介お願いします、
はい、なんか持ってこいって言われたんで私あのゴスペル大好きであのクワイアに入って教会で歌ったりしてるんですけども、パサデナチャーチっていうアメリカのカリフォルニアにあるあの教会でのクワイアの、録音です。Highly Exalted です。
はい、本日のゲストは NPO 法人京都景観フォーラム理事長の内藤郁子さん。そして広報ご担当の村井直也さんです。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほどからね講座のお話をちらちらとしてますが、はい
すね、
これすごいんですよね。すごい講座がありますの で,
そ, です、ね、
そのお話をちょっとたっぷりとしていただきたいなと思います。
はい、はい、まあ、今もさっきも言ったように、まあ町づくりをするのには少しあの専門的な、まあ、町の人たちだけじゃなくって何かお手伝いをできる専門家的な立場の人が、やっぱり必要だろうということで、そういう人たちを育てるっていうあの景観エリアマネジメント講座っていうのを、百人会の2年目から始めましたのでもう今年9年目です、
ね、すごい、うん、
でこの9回だから8回までで基礎講座は210何人受けてくださってるんですけども、まあ景観を考えるっていうのはその形をこう整えるとか色を揃えるとかそんな話じゃなくて、やっぱりそこの土地が持っている歴史だとか文化だとかなみたいな話だとか、もっと法律的な話だとか、もっと広くランドスケープ的な、まあ、広い意味だとか自然環境だとかいろんな視点が必要なんですよ。で、もっと言えばその京都何をこう、基準にしてこう、美しさをこう決めていくかみたいな、そのなんか美意識の基準みたいなことも、うん、それは何から学べるかって言ったら茶道だとか、うん、お花だとかね、そういうところ、まあ、日本京都にはそういうのがあってそういうところからも学べるし、まあ、学ぶところはいっぱいあるんですけども、そういう、まあ、いろんな幅広い専門的な知識をギュッて受けたら学べるように、まあ、全8回で組んでいる、講座があるんです。で、まあ7月の7日に、第1回が始まって、毎月、まあ月土曜日の午後月1回全8回という形で、そういう毎回いろいろなテーマで の本当に第一線の先生方に来ていただいて、勉強するという講座をしています、
うん、もうすぐですね7月7日。
そうなんです。
はい、うん、
ちょっと今年はいバタバタとなぜか
でもその第一回のね堀先生、
はい、
なんか素晴らしい先生、
はい、もう本当に景観っていうことをすごく分かりやすく科学的にその感覚じゃなくて、誰でも分かる判断できるんだっていう、うん、目から鱗みたいな教え方をしてくださる、まあ、東大去年体感されたんですけども、っていう先生で、もうこの先生は もう日本中でこの先生だけでもう5、6回の講座で教えておられるような先生なんですけど、それを半日にギュッてもう凝縮して教えていただくんですけど、その、まあ、堀先生のが7月7日第1回で教えていただいてということで、まあ
ね、毎回もう充実してますけれども、はい、来年の2月まで、ね、うん、毎月こうあるという感じですかね、
はいはい、
で村井さんもなんとこのエリアマネージャーっていうんですか、そういう資格を取得されたという、
は
い、
私も
最初の時
に、ね、はい、4期で受けさせていただいて特に今お話しあった堀先生の、うん、講義は非常に素晴らしいです。で全くその景観について知らないっていう方も、まあ、話を聞くとすごく分かりますし、私はお手伝いして何回か聞いてますけど、まあ、聞くたびに新しい発見があるというところで、まあ、実際に受講された方も非常に堀先生の授業は評価が高いというか好評です。
まあ、内藤さんはもともとずっとね建築士でいらっしゃって、その建築と向き合ってこられたんですけども、はいはい、村井さんはどういう立場で、
私はマーケティングの仕事をずっとしてきまして、うん、まあ、ただ市民として景観ということに興味がありましたので、こういう講座を受けさせていただいたんですけど、まあ、私は逆に建築とかそういうことは全く知識がなかったんですけど、十分受けていただく受けても分かりやすいですし、先生も非常に分かりやすくどの先生も説明していただけるので、そういう意味でいいと思います。ま
あ、京都の街をちょっと考えたいとかね、うん、自分の地域のこれで困ってるとか、うん、はいはい、まあ、そういう方もねぜひっていう感じですね。
講座ってのは何か具体的にこう座学で学ぶこと以外にもあったりするんですかね。
そうですね、まあ、講座と1日、大体2コマ、はい、大学みたいに90分授業2つみたいな感じで、土曜日の午後1時半から6時ぐらいが、まあ、大体それぐらいで、まあ、3コマある日もあるんですけどね、うん、でその間にワークショップをやってそれぞれ の, まあ思いをこう語り合ってっていうような、そういうワークショップも間にも組み込んでるんですけど、
はい、
終わってからね大抵先生と一緒に懇親会をするんです。
すごい、はい、もう前回ねはい、そうそうたる先生がいらっしゃるんですけども、
は
い、
延長戦があると。
延長戦がある、これは、
はい、楽しいですね、まあ、
その延長戦が非常に有益でした。
なるほど、
はい、
うん、
お酒も飲みながら、
はい、
はい、で、まあ、それぞれ自分のテーマについても先生が本当に親身になってお答えいただけるので、うんうん、まあ、はい、講座プラスそれはすごくいい場だというふうに思っております、う
ん、
はい、
ね、やっぱり9年続けてこられたということでね、そういうこうものがあって、うん、ね、9年という長い、うん、講座があったと思うんですけど、来年は10周年
で、ね、10周年でね、ちょっと10年目からリニューアルをしようと思うので、まあ、ちょっとこのラインナップこのすごいんですよ。ぜひともうちのホームページで景観フォーラムのホームページ見ていただいたらこの、パンフレットが見れますので、先生方のラインナップ見れると思います、うん、このラインナップが、まあ、今年で最後でちょっと来年から変えようと思ってるので、うん、ぜひ今年は受けちゃった方がいいと思ってます。
なるほど。とか、ね、もう具体的にそういえばどなたが来られるとかもしちょっとお聞かせ願えれば。
そうですね、堀先生っていうのはその東大の先生で、あとは宗田先生とか矢ヶ崎先生とか高橋先生とか、まあ、中川先生とか、まあ、京都では皆さんいろんなところで、お会いになる先生ですけど、篠原治先生は 東大 の, 土木の、オーソリティでいらっしゃるし、それから茶の湯のお話をしてもらう野村美術館の館長さんの谷先生だとか、笹岡武将流のお家元でいらっしゃる笹岡隆法さんにもお話をいただいたりとか、はい、今度なんか賞を受けられた江川さんで建築家 の, 関西大学の建築家の方だとか、まあ、すごい高田光先生もすごいです
そうそうたるメンバー
ということですね。本当ですね、うん、 まあ、でも分野的にもね、はい、こう建築のね、あの基本の理論のお話もあるし、うん、それからと、うん、あの今日の生活文化ね、さっきの茶の湯の話とかもありましたけど、はいはい、いろんな角度から街の景観っていうのは作られていくっていうことですね。
そういうことに気づいて、まあ、そういうなんか自分で軸を持てるっていうか、うん、判断軸が持てるみたいなことが大事だと思うので、うん、まあ、これを受けていただいて2年目は実践講座という2年目の講座もあって、それはもう少しあのフィールドに出て具体的な提案をするとかいうようなこともしているので、ぜひあの第この、まあ、景観専門家にの入り口ですので、うん、受けてくださいたらと思います。
あのもう一度お伺いしますけれども、この講座のカリキュラム、はい、今お話しいただいたんですけど、はい、お申し込みなんですけどね、
はい、
ウェブサイトから申し込むって感じですか、どういうふうにしたらよろしいですか。
ウェブサイトからあのメールで申し込んでいただいても結構ですし、あのファックスも受け付けております。でそれもあの、番号とかはホームページに、あのこのカタログそのものを PDF でご覧いただけますし、ダウンロードしていただけますので、そこから、お申し込みいただければと思います。
そしてあの京都 NPO センターさんにもたくさんこれは置いてくださってますよね。
我々があの管理していただいてさせていただいてます、はい、京都市市民活動総合センターの方でも配下させていただいておりますので、
はい、
はいはい、あのね、市民線に来ていただければ現物を手に取っていただくことができるという話ですね、はい、
PDF にできない方は、はい、ダウンロードできない方はこれで、はい、あの、はい、ぜひ京都 NPO センターに行かれたりしたらいいかなと思います、はいはい、もう今日もね本当になんかこうね素晴らしいお話をいろいろ伺ってきましたが、最後にこう一言ずつちょっとこう言っていただこうかな、
うん、はい、本当に京都の街、皆さんすごく誇りに持ってある方たちが たくさんあちこちにおられるのでね、うん、そういう人たちが集まってあの本当京都のいい街になっていくように私たちも頑張りたいと思ってますので、ぜひあの仲間になっていただきたいなと思ってます、
ね、京都はやっぱり町衆の街というところもあるので、いろんな、
う
ん、お祭りとかもね、みんなで作っていってるってことがあるので、うんうん、その誇りをねやっぱり持ってらっしゃると思うので、そういう方々をぜひ、ね、この中にも入っていただいて、
仲間になってほしいです、
ね、はい、村井さんいかがですか。
そうですね、あの今おっしゃったようなことなんですけど、景観というとどうしても建物であったりとか風景だということに行きがちなんですけど、やっぱり人が中心ですので、まあ、そういうこともこの講座で学べるようになっていますので、うん、ぜひその、まあ、市民の立場で京都の景観をどうしていくかを考える、まあ、基礎的な知識っていうものをぜひあの持っていただければと思います
ね。受講されたご経験者がおっしゃってます
ね。そうですね。あの、ね、私が言うのもなんですけれども、決して、損はしませんというか、はい、
で交流会もありますという、
はい、交流会も
ね、これ皆さん今日はいかがでしたでしょうか。
いやー、なんか想像してたよ以上に楽しそうだなというか、あの感じでした、
うん、そうですね、うん、いやでも本当にいろんな要素がね、この京都の景観をね、うん、あの守っていくためにはあの必要だということが、うんうん、もうこの講座のこのねラインナップあの、うん、先生方のラインナップ見ただけでもね、うん、本当思いますし、そうですよね、うん、こういうのを自分たちのね、あの中にこう取り込むという、うん、いいチャンスだと思いますので、はい、ぜひ皆さん、
はい、
あの
お待ちしております。
お願いします。はい、本日のゲストは NPO 法人京都景観フォーラム理事長の内藤一子さん、そして、広報部担当の村井直也さんでした。コメンテーターの久留宮智樹さんとご一緒に進めてまいりました、はい、ではまた次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。 市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。